2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、参りました。
よし。
いやー、ライト総長であります。
大人参謀長である、真のフットボール革命の指導者、ロック総統である。
よし。
はい、
気合
い
入れてこ。声
OK ね。ちょっと来て、声まだ
来て。いや、OK、ちゃんとちゃんと
気合い入れそう。
さあ、今週で決めよう。
そんなに違うんですよ。そんなに奮い立たしてやるもんじゃないんですよ、これ。
いや、そういうもんがないと寝そうなんだよ。
先週までもお送りした通り、今週はね、四国九州の、お帰りなさい収録4週目でございます。1週目は帰ってきて、第一印象の話、そして2週目は今治の話、3週目は岡山の話ということで、今週4週目、
はい、
まあ、一応この収録をもって今日解散。
そうですね、
だからこれで締めよう。
松江
広島鳥取っていう、ね、
鳥取と一気に
行っちゃう。
160キロ上がり、160キロ下がり、また160キロ上がるっていうね。
急に帰りたくなってきたってことはあれですね、奥さんがもう家出られたんです
よ。いやいやいや、
もう大体午後になれば。
眠いでしょ。
はい、眠いです。
眠いでしょ。
はい、眠いです。
っていうのも時間間もなく、10
時
40分。
1040
連休シルバーウィーク終わりの木曜日、平日の朝。
まだ午前中こういうこともあろうかと、有給を取っていたのだよ。
外は9連休を抑えていたっていうね。
お疲れ様ですね。さあ、というわけで岡山を一度出まして、
うん、レンタカーですよ、
レンタカーで、
レンタカーで、
からは相当ワン、
もうあの若手が病気で離脱しているのでしょうか。そしてドライバーは相当に
のみ
のみ。
なので、相当無茶なことを決めたなって言いましたけど、参謀長の予定、あくまで予定は、はい、2人のドライバーが交代交代なら、そんなにダメージはないですよ。
パリ・ダカールラリー
です、ね、そう、はい。ファーストドライバー、セカンドドライバーを交互に。うん、ところが、ハプニングね。
強制送還
だ。静岡に強制送還してしまったために、
自動的に。
相当よろしくと。
だけど、じゃあそこからのインタビューというか、映像はもう相当が運転しながらの、
もう車窓で
トークになるんですね。
なるほど。
まあ、でもね、あのそんなに回してる余裕なかったけどね。うん、で、松江行って、で、松江の元、フロントの、今お辞めになってて、
は
い、で、まあ、その人がもともと僕にシンパシーを持っているということで、はいはい、一回僕あの、ブログで喧嘩したんですよ。
うん、
松江シティを浦和レッズみたいにしてっていうふうに書いてあったから、ふざけんな。
まあまあまあ、
そうはなんねんだよと、そういう風にしてお客釣っちゃダメ。
うーん、なるほど。
そうはなるかも、なることはゼロではないけど、ゼロにしか、まあ、そうじゃない、
まあ、大きくしたいっていう見合いのいいことして言ってた可能性もありますよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
は
い、
どれをそのあの
最終形としての、
最終形とする
かもわかんないですけどね、
うん、ただそうは目の黒いうちにはなんねんから。
みんながそうやって言うからダメなんだっていう相当の主張と相反する部分があったんで、たまたま捕まっちゃったってことでしょ。
そうそう、それでまあその後に実は会った時から、いや以前は失礼しましたと、
うん、
私方針を変えましたと。
あ
れ逆にあれ、それで目が覚めたって言ってましたね。
あ、そうなんだ。、うん、いろんなところに種火を、さすがですね。
それで今はもう松江、松江なりのっていうことは、
そ
う
やってやっぱり亡くなってから評価されるでしょうね。
だと思いますよ。
あのゴッホのさ、映画さ、生前3枚ぐらいしか売れなかったんですよ、あれ。
そうそうそう、そう
ですね。
あれ60億とか100億ぐらいで取引されてるけど、ここに1円、ビタ1も入らないから、
ね、って言いますよね。だから相当もさっきね、ちっちゃいアンパン1個食べてましたもんね。
なるほど。
で、松江行って、彼とね、
彼とい
ろいろ喋ってね。
で、松江もやっぱり、去年ぐらいから強化し始めて、
はい、
まあ、今年も中国リーグ1位で。
あ、そうそう。そのタイミングが最終節だったんですよ、中国リーグの。で、デッツオーラ下根っていうもう一個のチームと、松江シティの 優勝最終節の 1-2 対決で
ちょうどいい季節に中国地方でこの間の、ま、ね、今のといい、
それは狙っていったんですよ。だからそれで松江シティが勝って早くも OCL 出場を果たした翌日、日曜日に OCL 出場決定ってなった翌日にその松江シティの彼とは、
じゃあもう宴会の後じゃないですか、
うんうん、
それでその決まったという話をして、はいはいはい、今の松江の現状を聞いてきて、はいはいはいはい、ただもう本当に芝で芝のサッカー場がもうあの芝の木が少ないんだと、うん、いうこととか、うん、まあ、現状を聞いてこういう感じしかないんだよって言ったら、うん、まあ正直ね、いろんな都道府県見てきましたけどね、ゲのゲですよ。
あ、スタジアムね。
スタジアムも
設備がってことです
か。そう、スタジアムもあのその練習環境とかも、まあ、正直
島根県ね、
あのね、松江市って芝生のピッチが2つしかないんだって、
う
ん、
え、全体 で
全体で、
あら、うん、そうですか。
こうやって考えれば我が宮崎県は腐るほど芝というだけがあるからね、
まあ、芝でおなじみの、そうですもんね、レンタル芝でおなじみの、はい、
だからそういった意味ではやっぱこう大変なんだなっていうところも、まあ宮崎に関してはね、はい、練習場で困ることは、はい、キャンプシーズンは困るけど、はい、それ以外は、
ね、貸すからねそういいのがありすぎて、
そうそうそう、
もうお金持ちが借りに来るから取
られちゃうから、
取られちゃうから、
はい、うん、
まあ、そういう意味においては、まあ、まだ恵まれてるのかなっていう、まあ、現状とかが分かって、まあ、松江がその J リーグに目指すためにはいろんなハードルもあるなというのを感じつつ、そこを後にして、それで広島に行ったんですけど、はい、あのナビがさ、
うん、カナビが、
ポンコツでさ、
うんうん、
その久保田さんが指定した場所にたどり着けないという、うん、あの事象が発生し、1時間ぐらい遅れてきたんですよ。
はいはいはい、
行っちゃったんですよ、が、ね、僕が、1時間ぐらい遅れてっちゃった。
どうやって待ち合わせしたんですか、久保田さん。あの人待ち合わせとかできるんですか。
あの広島市内 の、うん、あの久保さんがお住まいの近くの幹線道路があるので、
う
んうんうん、そこのどっかのお店でって
、
大体の、最初は大体の目安で、
はいはいはい、
行ったんですけど、うん、その大体の目安のところに着いた時には、その大体の目安も指定した駐車場がもうすでに閉まっているというような感じで、う
ん、あ、時間が遅かったんですか。
そうそうそうそう、
夜
お
ー、そんなに遅
い。夜9時過ぎちゃった、は
い、約束が大体7時半だったのに
8時ぐらいなんですけ
ど、8時、着いたのが10時。
お待たせしちゃったんですね。
そうなの、だから申し訳なかったね。
で、まあちょっとお話しして、まあ例のいうことで、
うん、
久しぶりです、
はいはい、
で、もうさ、すいませんね、遅れて、こうやってで、
あのファミレスかなんですか。
ファミレスで、ココスで、
はい、
で話してて、
はいはいはい、
でこうなんですよ、あんなんですよっていう話した、
うんうん、
意外に相当は可愛い名刺しとるのとか言うからだからその質問の答えは返ってないんですけどっていう、い
や、まあほら、イベントの時にサングラスかけてらっしゃるからじゃないですか、
は
い
は
い、
意外に怖い顔してると思ってて、どんなことされるか思ってたんやけど意外に可愛い顔してるねとか言うから質問には答えず、
はい、
そんな感じ で、ただ、久保さんは今もう引退されて、
はい、
何を、
あ、その時の模様の写真ね、あ、これですね。
何をこうやってるかって言って、はい、少年サッカーを教えて
る、教えてる、うん、はいはい、
それでなんか、まあ、昨日そのお会いした時も山口県 の、はいはい、その、うん、少年サッカーの大会の帰りだっていう話で、うん、まあ、明日も少年サッカーの打ち合わせがあるからと、はい、いうことで早々にお戻りになったんですけど、まあ、でも久保さんといえばさ、うん、サッカーファンだったら誰しも知っていて、うん、あんな破天荒なフォワードはいないって、うん、日本のフォワードは久保できんじゃないかっていう時代もあったじゃないですか、はい、だけれどもあの、まあ、故障もあったりとかして、それで、まあ、はい、お辞めになったんですけど、はい、結局まだほら指導者とかね、そういう目にもなる面もあるんじゃないかっていうふうになるけど、
うんうん、
俺は指導者とかはいいなって、
うん、なんか今のところ考えてない、うん、そういうことは、
うんうん、
子供たち教えてるのが楽しいけど、
うん、
みたいな、そんな感じ、
う
ん、
あ、まあ、要はJとかクラブの
監督の地位
じゃないってことですね、
うん、だからまあ、
S級取ったりしないんですか、うん、って聞いたら、うん、今何にそんな風に思わない
っつって、あの人ってこう俗の欲みたいなないですもんね。素敵なところですよね。うん、なんか
なんかこう、うん、
自然体です。
自然体で、はい、よく大河ドラマに出てくる腕利きの、う
んうん、あ 浪人
みたいな感じ で、 そうです、ね、腕は立つけど、またお前ちょっと侍大将でやってくれよって言って、はいはい、いや俺はもう戦場が好きやけんみたいな、なんかそんなあの、ね、欲がない侍な感じ、
ボロボロの錆びた刀で超強いみたいな、
そうそうそう、
はいはい、分かる、
あんな感じ、
はい、
目も可愛らしいじゃない
ですか。そうですね。
似合ってる、はい、あれがこうちょっとこう、
毎晩の酒にありつければ俺はって酒切れたからちょっと戦うわみたいなね。そうそ
う、なんかこう、はい、背負ってる感もなく、サッカー人、僕が見てきたサッカー人として選手上がりでいろいろコーチやったりとかする、はいはい、まあ、選手にこだわってる方もいっぱいいたり、なんかすごく力抜けた感じで、まあ妖精というわけではないでしょうけど、まだなんかこう、はい、現役が終わった後の、ふわっとした感じの中でも楽しんでらっしゃる感じもすごくあって、
サッカー好きな人はあの人と酒飲むのすげえ楽しいですよね。いい酒ですよね、あの人の酒ってね。
僕は酒飲めないんだけどね、はい、その時も飲みたいなって思ったけど、
ちょっと広島でね、久保達さんと飲む会をしたいです ね、 いつかね、
それはもうライト総長にセッティングしてもらいって
、はいはい、
でライト君のライト総長も、よろしくって言ってましたよって言ったら、にやって
もじゃもじゃが、もじゃもじゃが言うとった。
で、とっても短い時間でね、我々が、はい、我々のせいでね、はいはいはい、なんだけど、うん、こう重要な質問が1個、どうしてもこれだけはしたいって言ってて、はあはあ、久保さんの目から見て、これからの日本サッカーをどうやって株から盛り上げる、まあ別に J リーグを盛り上げる、なんでもいいんだけど、どういうことが必要、改革ですかって、割とこう真剣な質問をしたら、久保さんはね、もうね、すげえ外人とかいっぱい呼べばいいんだよって。
うん
うん、その3人枠とかじゃなくて、
あ、
もう、もうあの日本人がね、日本人同士で戦ってたってね、
伸びない
伸びないよって、
だから外人とやればいいん
だ、だからブラジル人もいたりアフリカ人もいたりすればね、自然に日本人はそういう人間にどうやったら勝てるかっていうのはやってるけど、ワールドカップの時だけ一生懸命外国と戦ったって、サッカー、日本人の日本のサッカーが強くならないと。あともう一個言ったのは、別に他の国なんて何ブラジル代表が何々代表だけど、移民とか国籍が変わってとか、だから日本代表だけど、ブラジル人が4人いたり3人いたりしたって、そういうやつからあのポジションを取るっていう日本人の競争を生まないと、
代表も強くならない、
発展していかないかなって。でそういうその今のルールっていうのがちょっともうちょっと解放した方がいいんじゃないかって、それが久保さんの、はい、提言というか。
なるほど、うん、最近の話題で言うとラグビーがね、
うん、そうそう、あ、そのラグビーのこと言ってた、
ラグビーだってやってるのみんな外人じゃん、
う
ん、
そうっす、出てる、
あれでいいんだよ、
あれでいいですね、あの多国籍か、うんうん、日本代表カタカナの選手に変わりまして、カタカナ、
それは日本生まれ日本育ちのサッカー選手の居場所を奪う話じゃなくて、それがあるからこそ日本人のサッカー選手の基準がね、生まれると、戦ってやろうって。で、あと相当が質問したのは、じゃあ過去久保さんが今までで一番戦ってこいつにはかなわねえって外人誰ですかって聞いたんだよね。
ドサイじゃん、
デサイだよって、
はあ、フランスのね、
あれは化け物だよ、
あれは化け物だ、噛んでも歯折れるぐらいのもんだな
あれはもう
デサイって呼んでるんですか、
デサイだよ、
デサイだよ、デサイっては聞こえなかったもん、
デサイ、
デサイ、面白いですね、名言ですね、ドサイじゃ
人間じゃないよ、あれは
あれは人間じゃない、
だって久保さんって言ったら日本人の中でも割とさ
そうですね、
身体能力っていうのは、その久保さんがさ、
そうですね、
あれはもうかなわねえ、
かなわねえ、噛みついても歯が折れるぐらいじゃって言ってた
菅原文太み
たいな、ちょっとディフォルメしてます
いい話聞けましたね、面白いですね、
は
い、
それは良かったです、
やっぱりあの人がボソッと言うみたいなね、そういうところがありますもんね、
でも代表で、その結局ワールドカップも行けなかったじゃないですか、
あ、そうですよね、
久保さんは、でもやっぱりね、ああいうボクトツとした人ってアピール下手なのかも、
あ、俺も
そう
自分からどうこういうと
かね、自分からこう監督にアピールしていってとか、うん、そういうタイプじゃないから、
なるほど、
やっぱり、ね、なんかやっぱりね、ちょっとそういうところで損したのかもなっていう、うん、
なるほどね、だから
例えば監督が言ってることも形ではうん、なるほどって分かってるけど、うんうんうんうん、なんかうまく分かってるよっていうことを表現できない
みた
い
な、
そういうのもあったのかななんてちょっと思って、
あのやっぱりなんかこの度やっぱ象徴的だなっていう対比みたいなのは、その翌日にあった岡野さんっていうキャラクターと、もう本当両極だよね、はいはいはい、岡野さんはさ、もういかに俺がアピールするかみたいな、ね、
実行力と表現力の人です
もんね、俺のここで勝負させろよっていうことをね、
はっきり思ってること、
情熱を出すタイプ、
はいはいはい、なるほど、
だからすごい、うん、
両極端の魅力ありますね、
っていうのを2日連チャンでこうあったから余計感じた、久保さんは久保さんの魅力があってね、うんうん、こういう人も日本サッカーに
深いには必要、お招きした時ももうそれぞれが素晴らしい、ね、トークライブになりますもんね、うん、
でこれはサンバジョが感じたのは、やっぱり J リーグが誕生して20年経って、こうやってすごくそのキャラが立ったって言い方だと失礼かもしれないけど、すごくその色が出たっていう人が、ようやくこう指導者やクラブマネジメントに関わる立場になったから、それは J リーグが誕生してよかったかなこと、 J リーグが誕生してなかったら、そういういろんな個性を持ったサッカー選手がこの2015年に存在しなかったわけだから、それはすごくやっぱ J リーグのおかげで、だって久保さんだってね、福岡の高校の時は箸にごぼうにもかかんなかったけど、うん、いちかばちかなんかね、その先輩の捨てを頼って
選手権出てないんですけど、
そう
そうなんですか、
菊陽高校 で先輩で2年上にあのアビスパに行った工藤選手、あの、うん、久しいに夫人の工藤選手、工藤選手がいて、でまあ頑張れば J リーガーになれるんだなって高校時代から意識して、意識始まって、それで結局4位だったらしい、準決で負けたらしいんですよ、福岡の大会で、だけどサンフレに先生が取ってきてくれて、うん、でサンフレに行くようになったっていう、
だから自分なんかプロになれないと思ってた高校生が、わしでもプロになれるかもしれんっつって、で本当に日本代表まで行くわけじゃないですか、で岡野さんもそうじゃない、はい、岡野さんの高校こそが、はい、サッカー部員が
先駆け男塾ですもんね、
対戦最初の試合が全員相手学ランだったっていう、でそんな環境からね、
クローズゼロですもんね、
ワールドカップを出場決めるまでのゴールにつながる人生って、やっぱそれは2人の久保達彦さん、岡野正幸さんって、
素敵だわ、映画撮りたいぐらいの ねだって知ってます、少年時代の話僕聞いたんですけど、広島にカズが来た、うん、日に久保さん見に行けなくて、チケットなくて、うん、そしたらお金持ちのお母さんが子供と行くからずっとあげるって一緒に行って、うん、わーって言って、なんか広島に大きな町に行けるだけで嬉しくて行ったら、うん、カズが出て勝って興奮して飛び降りたらしいんです、久保少年が写真撮ってくれカズ久保少年が小6かなんかだって言って、カズさんってすげえなって逆に思いますけど、うんうん、そしたらカズさんが言ったんですって、もうそんなルール守れないとダメだ、写真撮らないって言ったんですって、うん、でも久保さんの家には今でもその時カズがその後笑顔を撮ってくれた写真が残ってるんですよ、それでプロになったっていう、かっこいいなって思ったっていう、それで久保さんのあの伝説の横浜 FC の時に決めたあのロングシュート、はい、あなたのひょっとこうアピールあれは僕聞いて、まあすげえ感動したと同時に爆笑したんですけど、あれ久保さんなりのカズダンスらしいんですよこれ言うの初めてだって言ってました僕に、
人に言うのも、
はい、人に言うの初めてだ、
あれカズダンスのつもり
で、いろいろ言われるんですけど俺の中で最高に嬉しかったんで、いろんな思いがあって、あれカズダンスなんです
っていや、いい
衝撃の情報をいただいて、
特ネタじゃないか、
大田総長のそれは。そう
なんです、あの有名な。
そうなんです。久保さんは、ちゃんと華麗にカズダンス、少年時代見て、
自分のイメージ通りのね。
飛び降りるぐらい感動した、あの絵を最近見たんですけど、久保さんの体の動きは、ああなってしまったという。そうなんです。
いいっすよ。まあ、だから久保さんはまあ、そういう感じで。でちょっとババって時間を 早送りしますけど、それで急いで米子に行かなきゃだったんだけど、何せ相当ワンドライブだから力尽きて、深夜の2時にもうここでダメだっつって、 道の駅の駐車場に止めて、参謀長と総統2人で車の中で
車中
泊凍えるようにして4時間ぐらい寝たっていう。
しかもね、あの大きい車借りてないから貧乏だから一番
小さい松田のデミオみたいな、
御年
御年46で
46で
俺体張ってね、
あのデミオの後部座席に、うん、あの、うん、赤子のように
丸まって今芋虫のようになってた、凍えるように寝て、
素晴らしいですね。いや若手のサポーターにもこれ見習ってね、
そうそうそう、
いろんな面白い旅して喋りに来てほしいですね。
そうですね、
46の男たちがそれできるわけですから。
そうですよ。
それで野人スタジ
アム、で米
子、米子、
あ、野人スタジアム、はい、
で野人スタジアム、野人スタジアム、いいスタジアム、
いや素晴らしい野人スタジアム、
もともと山だったところ、もともとゴルフ場だった山を掘って、掘った土砂をこう